ました。映画の話したすぎラジオ第181回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント、映画の話したすぎるバーを開催しているメンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
マリオンさん、誕生日でしたね。
あ、はい。どうでした？はい。びっくりしました。はい。ありがとうございます。はい。
おいくつになられたんですか？
32になりました。はい。
あ、若い。
若い。言うて、ここでも真ん中になっちゃいましたからね、もう今。うん、
確かにここ。そうですね、うん。まあまあまあ。
真ん中なんで。
はい。はい、いや、まあ、なんか、考えてます？
え？
今年の32歳の目標。
目標？目標？なんか前もなんかめちゃくちゃ迷った覚えがあるんですけど。目標、もう、つつがなく生きてたいですけど、本当に。何事もなくっていう、平和に生きていたいです。はい。
まあ、何よりですよね、そこは。はい。まあ、じゃあ、近況入っていきましょうか。はい。
はい。
じゃあ、マリオンさんからお願いします。
はい。そうですね、今週は、ポライトソサイティを見ました。
うんうんうん、
はい。
ポライトソサイティってご覧になられてますかね、お二人って。
いやー、気になってはいます。
あ、そう、気になってはいるんですけどね。
そうです。そっか、見られてないんですね。まあ、まあ結構話題作かなとは思うんですけども、うん、まあ、あの、イギリスが舞台で、インド系の女の子が主人公。で、夢は、スタントマン、スタントウーマンか。スタントウーマンの女の子。で、お姉さんがいて、で、お姉さんは芸術家になろうとしてたんだけど、まぁ、ちょっと大学中退しちゃって、みたいな感じの時に、ある、ちょっと男性からアプローチを受けて、まあ、結婚がトントン拍子で進むっていうことになるんですけど、うんうん、なんかどうやらこいつ怪しいぞ、ということで、その主人公がこう、なんとかこいつの秘密というか暴き出そうとするっていう話なんですけど、まあ、結構バカバカしい感じの、ノリ、軽いノリの話なんですよね、結構。うん。なんか近いのは何だろう。もう本当にボンクラな男主人公のドタバタコメディみたいなぐらい。
うん、うん、うん。
を見てるような感覚で進む話になってて。もうなんか突然いきなり格闘ファイトシーンみたいなのが始まったりとか、うん、もう何でもありやなっていう感じなんですけど。
うん、
そう。この世界の登場人物たち、格闘スキルが異常に高すぎて、すぐバトルになるんですよね、みたいな。
あ、なんかちょっと、エドガー・ライトのスコット・ペルグリムみたいな。
ああ、そんな感じです、そんな感じです。
うんうんうん、
もう、あんな感じで、なんとかバーサス、なんとか、ファイみたいな感じのが出てきます、もちろん。そういうちょっと遊び心たっぷりなというか、感じの。まあ、ほ
ん
とアクションコメディって感じですね。はい。で、まあ、なんとかその、お姉さんをこの結婚からこう、救い出さねばって言って、まあ、いろいろ頑張るっていう話になってて、まあ、本当に結婚することになる男性、まあ、特にその男性のお母さんがやばいっていう、話になってましてね、はい。本当にやばかったんですけど、思った以上にタチの悪いやつだったなっていうかっていうね、はい。
うん、うん。
けどなんか、こう、まあ、軽いノリではやってますけど、なんか、その女性のその、なんていうんですかね、その、まあ、子供産む、産まないの話とかがちょっと出てくるんですけど、なんかそういったのの決定権っていうのが、なんか、外堀から埋められていく感って怖いよねっていうのは、ちょっと軽い感じでポップにはやってるんですけど、なんかそれ怖いよねっていう、ですよね、
うんうん、
なんか。本来は自分のものだったはずの、まあ、その体のことだとか人生とかですよね。そういったものがなんかどんどん、なんか、外からの要因でこう外堀が埋められていって、なんか決められていってないみたいな。それによってなんか私本人の意思とかってどこに行っちゃうのみたいなことをまあこう、さらっとやってるみたいな感じの映画になってて、まあすごいバカバカしく笑える映画でもあるんだけど、そういったところもちゃんとこうしっかり描いてるというか、のも、素晴らしいなって思いましたし、まあ、まあそうですね。主人公がまあインド系っていうのとか、まあそういう女性、スタントウーマンに題材 女の子の話っていう意味でも、なんかそういう、まあ、エンパワーメント的な意味でも、まあ、すごく素晴らしい作品だなってすごい思いましたし、はい。あの、結構、見てたら、あの、なんだこれってなりながら見れる楽しい映画でしたね。はい。
うん。
うん、いやー、面白そうやなーと思いつつ、タイミングが合わずですね。
うん、そうですよ。もう、これ結構ね、面白いので、あの、うん、あ、そう。これなぜか突然日本の昭和歌謡曲みたいなのが流れ出すんですよね。
あの
へー。なんでみたいな。うん。で、しかもちゃんとね、あの、物語の意味とちゃんと合ってんだよなっていう。
あ、すごい。
あ、日本語もちゃんと達者でいらっしゃるなみたいな、ちゃんとっていうのはちょっと思いましたけどね。はい。
なん
かそういうちょっとね、笑える、笑えるシーンもたくさんありますので、あの、ぜひぜひって感じでしたね。はい。はい。
はい。
ここは、今週こんな感じです。はい。
はい。おじさんいかがでした？
今週はですね、サムライタイムスリッパーってもうちょっと話題になり始めてる作品かとは思うんですけども。
はい。
こちらがちょうど川崎でやって、まあ、自分の近くでやってたので見てきました。
うんうん。
結論から言うと確かに話題になるだけの良作というか、面白かったです。
お
う。で、この映画なんですけど、その、安田純一監督っていう、普段、こう、結婚式とかのカメラマンをされてる方。
ほう。
なんで、映画の撮影は、まあ、自主制作これまで2作品ぐらい撮られてるんですけど、
うん。
なんかもう、基本的には、もう、いわゆるアマチュアの方が、ほぼほぼ、あの、自費を出し、叩いて撮った作品。で、スタッフもなんか計、まあ、役者を含めない、裏方スタッフで言うと計10人みたいな。なんで、なんか、さっき最後のエンドロール見てたら、撮影と監督と、あと照明とみたいな、全部安田さんの名前が出てくるみたいな。
でずっぱり、まあ、しょうがないですけど。
そうそうそう。はい、あジャンクヘッド以来だよ、こんなに一人の名前見たのみたいな。
ああ、なるほど。
そんな、映画なんですけど、主人公は、その、幕末からタイムスリップしてくるんですね。
うん、
幕末の会津藩士なんですけど、はい、彼がその、萩、長州藩の、いわゆる獅子、倒幕の獅子を撃つために、夜に矢打ちに行くんですよ。
はい。
で、矢打ちに行って、で、いざ、切り合いが始まるか、時に雷が落ちてきて、目が覚めたら、現代の、あの、東映うずまさ映画村にタイムスリップしてくるっていう話。
なるほどね。なるほど。はい。なんか、設定はなんか、おーって感じなんですけど。
そうなんです。なんか、てか、ありそうというか、なんかめちゃくちゃ見たことある気もするっていう感じでもあるんですけど。
うん。見たことありそうだけど、あ、まあ面白そうな。
そうそうそう。
って感じだね。
で、タイムスリップしてきた彼が、結局まあ、現代で食ってかなきゃいけないので、どうしようかなって思った時に、その、時代劇の切られ役として仕事を続けていくことになっていくという話になって、
うんうん
うん、まあ要は徐々にその時代劇の映画、まあ映画内映画というか、みたいなものをこう撮っていく話になっていくんですけど、
うん。
なんというか、その、もうある意味、一言で言うとトップガンマーヴェリックを時代劇でやって、てるなっていう感覚がすごいしたんですよ。
え？
うん。
え？
その実際映画の中でも時代劇っていうのが一時期はすごいテレビだったり映画界のもう中心的な、特に邦画の中心的な存在で、で、まあもううずまさ映画村も基本的にはいろんなスタジオが取り合ってたような状況だったけど、今は一週間に一回撮影があればいい方だよと。
うん、
そんな中で時代劇の切られ役として食っていくなんて、お前そんなこと絶対無理だぞみたいな。死ぬ気なのかみたいなこと言われるんですね。
うん。
でも自分は時代劇、まあ彼、そのタイムスリップしてきたから、実際テレビで時代劇を見て猛感動するんですけど、
うん。
いや、この素晴らしいものを残したいんだっていう風になっていく。
うんうん。
そう。いつか時代劇というのは見られなくなるし、終わるかもしれないけど、今じゃないっていう、そういう映画になっていくんですよ。なんかその熱さみたいなものが、とにかくちょっと映画の作り手側、のそういう厚さみたいなのが出てくるというか、滲み出てくるような作品になっていて、まずそこだけでもすごくいいなってなりますし、あともちろん自分もそんなにそこまで時代劇をたくさん見てきた人間ではないですけど、でもやっぱその時代劇ならではの面白さというか、特にその、まあ、切り合い、まあ、それこそあの仮面ライダーの時にも少しこうアクションってっていう話、なんかドキュメンタリーであったような気がするんですけど、その、本当の意味で、その時代劇の殺人って呼ばれるものを、その、見せる、 それがいかにその竹光っていうその竹で作られた刀であっても、それをどうやって本物に見せるかっていう話に最後なってるなって僕は思って。
うん。
なんかその虚実が徐々にその曖昧になっていくというか、それが確かに面白さだったし、アクションというか映画に宿ってるものだなっていう風なところを感じて、うん、ちょっと、本当ラストシーンはすごいもの見たなって思えるぐらいにはいい映画でしたね。
おー。いや、話題作なんでめちゃくちゃ気になってたんですけど、うん、やっぱ面白いんですねっていう。
いや、面白いっす。
いや、話題にはなってますけど、全く情報入ってきてなくって、うんうんうん、あ、そういう話なんやっていうのがあったんですけど、ちょっと聞いてて思い出したのは、サマーフィルムに乗って、思い出したんですよね。その切り口、
う
ん。
そうですね、確かに。
あれそういう話だったじゃないですか。
確かに確かに。それこそ映画、時代劇というのは映画全体ってこう、なんていうかな、こう置き換えて捉えたような作品ですよね。
うん。
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 なるほど。
なるほどね。いや、ようやくね、関西に来たんですよ、上映が。
そうなんですね。
来るんですよ、今から。
そう、ようやく、今週からですかね。うんうんうん、なんか、来るんですよね、なんか。
はい。
うん。
いや、もう、ぜひぜひ。まあ、多分本当に似てる映画って意味で、カメラを止めるなとかも連想されると思うんですけど、確かにちょっと似てるところもありつつ、うん、でもなんか、この映画特有の面白さというか、とにかく主人公がいいんですよ。主人公のこと多分みんな好きになると思うんで、
うんうん、
ぜひぜひ、見てください。サムライタイムスリッパおすすめです。はい。今週はこんな感じです。
はい。僕はですね、新作は一本も見てないんですけど、まあ、今回が、エイリアン・ロムルスってことで、エイリアンシリーズをだいぶ見てたんですよ。で、今まで、1と2と3だけしか見たことなかったんで、
うんうんうん、
今回、1と2を見直して、うん、あと、プロメテウスとエイリアン・コベナントを初めて見ました。3と4は、見れなかったです、今回は。
うんうんうん、
で、まず1はね、本当にむちゃくちゃ面白い。本当に、1は。あと、まあ、一作目監督、リドリー・スコットですけど、こう、人間の可能性のなさに関する話だなと思ってて、
うんうん、
で、途中でね、アストロモ号か。アストロモ号でしたかね、船の名前。
ノストロモ号じゃないですか。
あ、ノストロモ号だ。ごめんなさい。うん、ノストロモ号の船長が AI に、この怪物がいるけど対策どうしたらいいかっていうのを、聞いていくんですけど、答えが返ってこないんですよ。で、この状況を切り抜けられるかどうかみたいな、具体的な対策が返ってこないから、この状況って切り抜けられるかみたいな、ふわっとした回答を聞いても、それも返ってこないっていう。
うん
うん、これって、めちゃくちゃ、キリスト教の話だと思うんですよ。だから、返ってこない、し、もう結論助からないかもしれないけど、どうこうしようとする話っていう。
うん
う
んうん、
で、それはもうプロメテウスからエイリアン・コベナントにかけてさらにそこ加速するじゃないですか、もう。
はい、はい、はい。
で、まず、プロメテウスは、本当話の流れ、エイリアンの一作目とほぼ一緒だと思うんですけど、
うんうん、
そこが、より悪趣味になってる、まあ、エイリアンのパロディみたいな話やなと思って。だいたい一緒だけど、より悪趣味、より救いがないって話になってるなと思ったんですけど、まあ、これ、ホラーとかスリラーというより、SF としてやっぱり見るべき話になってる、
うん、
完全に。で、まあ、それがさらにまあ、エイリアン・コベナントで続いてると思うんですけど、もうエイリアンコベナントびっくりするほどプロメテウスの続編で、
そうですね、そうですね、はい。
ちょっとびっくりしました。エイリアンシリーズって割と前見てなくても乗り換わるから見れるイメージあったんですけど、もうコベナントマジでプロメテウス見てないとわかんない
。わかんない
なと思って。
ですよね、あれはね。わかんないですし、前作のあいつそうなるとんかいとかね、いろいろありますけどね、本当に。
うんねえ。でも、とことん、キリスト教というよりは、西洋の人間観の話だなと思って、とことん、プロメテウスも、エイリアン・コベナントも。で、エイリアン・コベナントの冒頭で、 アンドロイドとそれを作った、創造主が会話してるシーンあるんですけど、こう、人間のこれまでの歴史の英知みたいなもんがいっぱい並んでる部屋みたいなところで会話してるんですけどね、全部西洋由来なんですよ。その、歴史を権威づけてるものが。どんだけ西洋中心史観やねんと思って、そこそうじゃないところの考えっていうのが全く入ってないなと思って、うん、でも、まあ、それでいいやと思っても見てて、まあ、あまりに西洋の人間観の話だし、キリスト教の話だし、みたいな、まあ、ていうかもうね、プロメテウスとかコベナントとかね、もう、そればっかじゃないですか。
まあ、そうです。
西洋史の話ばっかり。
もうそういうモチーフの名前しかもうないわけですけどね。もうプロメテウスという名前からしてもそうだし、うん、みたいなね、うん。
で、まあ今回ロムルスってね、まあ、今回はそこはあんまり要素としてはないけど、まあリドリー・スコットのエイリアンをオマージュした、まあ、そういうタイトルになるっていう感じがしました、
うん、
僕は。はい。で、本当にもう SF、特に2001年宇宙の旅やと思います。
うんうんうんうん、
やってることが。でより悪趣味でより人間に期待してない2001年宇宙の旅やなと思って
うん、
うんうん、まあSF として楽しんだって感じですね。後者の2本は一作目はやっぱりちょうどいい、本当にホラーだから、
うんうん、
ジャンルホラーとして見れるしっていうところと、あとそのリドリー・スコットの人間の精神を冷めた目で見てる感じと、ギーガーのモンスターデザインの人間の肉体を嫌悪してる感じがちょうどいいバランスでマッチしてるなと思って、なんか偏りすぎてないというか、でその人間の精神の話に偏りすぎるとプロメテウスとかコベナントになっていくし、で人間の肉体に対する嫌悪感みたいなのが加速していくと、僕は見てないけど多分エイリアン4ってそういう話というか、そういう映画だったっていう評判を聞いてるので、まあそうなるのかなっていうふうに思いながら、
うん、
まあこのリドリー・スコットのエイリアン3本を見て、で、合間でエイリアン2を見てるんですけど、エイリアン2はね、本当に面白い映画。本当に面白い映画。で、ジェームズ・キャメロンの肝骨脱退するセンスが凄すぎるなと思って、
うんうんうん、
そのエイリアン1のこの、恐怖描写とか、あるいはまあその人間に対する冷徹さみたいなところを抜きにして、いやこのエイリアンってかっこよくねとか設定面白くねみたいなところを拾い上げてモンスターパニックアクションに仕立て上げてるところ、
うん、
すごいなと思います。本当にもう面白すぎるんですよエイリアン2。もうそこにね、このリドリー・スコットとジェームズ・キャメロンの映画というものに対する認識の違いが端的に現れてるなと思って、この
確かに、
すごいわかりやすいなと思うのが、この親会社ですね、ウェイランド・ユタニ社の描写なんですけど、
はい、
エイリアン1においては姿形が見えない何かなんですよね、システム、
うんうんうん、
で、命令としてってだけやってきてて、それをアンドロイドが代弁してるっていう、
うんうん
うん、
非人間的なものとして、そのシステムとしてのウェイランド・ユタニ社なんですけど、エイリアン2におけるウェイランド・ユタニ社ってゲスな社員なんですよね。ゲスな悪徳企業の管理職なんですよね。この差。で、そいつがひどい目あったりしたら面白いよねっていう映画になってるっていう。
なるほどね。
あと、やっぱリプリーの描き方もね、違うなと思うんですけど、エイリアン一作目においては、善悪、明確ではない存在というか、
うん
うん、
まあ、あくまで最後、タフにサバイブしたけど、別にその善悪の存在ではないものとして描かれてるだと思うんですけど、やっぱエイリアン2におけるリプリーってヒーローなので、
うん、
やっぱそこにもね、こう、どういう風に描くかっていうところの差があるなと思って、うん。かね、本当に4本続けてみたんですけど、面白かったですね。いろいろ比べながら見て。
うんうん、
はい、
うん。すごい。めちゃくちゃエイリアン付けじゃんっていうのにびっくりしたんですけど。
そうなんですよね。実は僕今回初めてエイリアンしっかり見てるんですよ。
あ、そうなんですね。なるほど。
そうなんです。
初めての。
初めてのエイリアンあんなに怖いと思ってませんでしたけど。
あ、僕は一作目とプロメテウスとコベナントだけ見てるんで。
あ、そこなんですね。
そう。2、3、4見てないんで、2面白いんやなーっていうのを今聞いて、ちょっと見たくなりました、ね、はい。
いや、もう、見てください。エイリアン2。もう、最高のジャンル映画ですね、本当に。
うん。
逆に、マリオンさんにとってエイリアンシリーズってリドリー・スコットの作品ってことです。
そうですね。確かに、リドリー・スコットが撮ったやつしか見てない。
うんうんうん。
し、まあ、プロメテウスとコベナントに関しては、なんか、お前結局、ブレードランナーやりたかったんじゃん、みたいな。何ドゥニ・ヴィルヌーヴに続編取られたからって自分でやりたいがためにエイリアンでやったの、みたいな感じに、トータル思っちゃうんですけど、なんか、うん。ねえ、もうちょっと正直ちょっと、なんだろうな。爆笑シーンの数々みたいな感じで、ちょっと茶化し方しか最近できなくなっちゃってるんですけど、あの、コベナントのね、あの、縦笛のシーンとか、あの、名シーンやと思ってますけど、何これと思いなが
ら。すごいですよね、あそこ、
うん。どんだけマイケル・ファスベンダーのこと好きやねんという感じ、ね。二人のマイケル・ファスベンダーが縦笛をお互いに交互に持ち合って吹き合うみたいなやつでしたね。何の何ですかみたいなっていう
。すごい絵ですよね、あそこ。
名シーンでしたけどね、あれとかね。プロメテウスは、あの、エンジニアの船、うん、あの、ドーナツみたいなやつ、はい、ドーナツ色のやつがあれがこう、バーン倒れてくるときに、なぜか縦方向にしか歩かない人間たち。横に逃げろよっていうのになんか縦、なんか倒れる方向にしか、あの、逃げないっていう、あの、超絶人間が愚かっていうシリーズですよね、本当に。
いやー。プロメテウスもコベナントも人間愚かですよね、ほんと。エイリアン1の時結構みんな賢かったけどな、もうちょっと。
しかも、ね、仮にもなんかプロメテウスの時って科学者とかでしたよね。科学者がそれかよっていう。
うんうん、
もうその低たらかさ、もう本当に人間のことバカにしてるよね、みたいな感じですよ、本当に。あの2本。もうなんか、やりきってても逆にすげえなって思ってるんですけど。
は、う、い、ん。おいさん。ロムルスが初エイリアンってめちゃくちゃ素敵やと思う。
あ、本当ですか。
はい。あの、エイリアンの面白さを濃縮しきってる感じがするなと思ってるんで。
うんうんうん。いやー、そうなんですよ。まあ、ずっと見なきゃなって思って見れてないシリーズではあったんですけど、なんか今回初めて見て、なんていうか、正直多分エイリアン2でしっかり出たそのかっこよさみたいなところがもうちょっと前面出るかなって思ってたんですよ、
はい、
正直。モンスターのクリーチャーのかっこよさみたいな。で、ありましたけど、うん、
はい、
それ以上に怖かったんで。
はいはい、
まあ、怖いですよね、あれね。
あ、そっか、うん。ホラー映画だった、もともとって思って。
そう、ホラー映画なんですよね。
あの、
そうなんですよね。
なんていうか、始まって数分後ぐらいからちょっと後悔しました。見始めたこと。
もう嫌だなーって思いながら見てましたもん、僕も。今日。
いや、めちゃめちゃ正しいですよ。見始めたことを後悔するのがホラー映画の言い方ですから。
確かに。
はい。まあ、そんな感じで、では、お便り募集テーマの方、入っていきたいと思うんですけども、はい、今回のテーマが、プレ映画紹介屋さんということで、我々が今度参加する9月21日、22日に、大阪梅田のルクア大阪っていう、あの、商業、施設で、まあ、映画をレコメンドするっていうイベントをやるんですけれども、それの予行演習をさせていただきたいということで、皆様からこういう映画を紹介してくださいというお便りを募集させていただきました。はい。で、まあ、そのお便りに対して我々から一本ずつ映画を紹介していくっていう形で進めていきたいんですけども、うん、ちょっとお便り結構いただいて、だのと、いついつ、やっぱ分量も多いので、一つのお便りに対して、あの、三人のうち一人が作品を紹介するっていう形で進めていきたいなと思っております。はい。では、一通目、お願いできますか。
はい。じゃあ、ここからいきますね。無回転観覧車さんからです。私は一人旅をしてみたいです。農業という職業から、なかなか旅行とかに縁がなく、どこかフラッと一人で出かけてみたいです。誰にも気を使わない、誰にも干渉されない、そんな自由な環境で思うがままに訪れ、思うがままに泊まり、 思うがままに飲み食いして過ごしたいです。旅の途中のちょっとした出会いとかも憧れます。思わず衝動的に出かけたくなるような映画ありますか？というお便りいただいてます。はい。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
というわけで。
難しいお題ですね。
そう。
うん。
これ結構は3人の中でというか、むずいねっていう話をしてましたよね、なんかね。
うんうんうん。
はい。
なのでまあちょっと僕が、じゃあやりますってことで手を挙げたんですけど。まあちょっと、まあ特訓なんでね、こういうのね、もう。特訓だなと思ってちょっと僕がちょっと選んでみたんですけど。まあまず、まあこれ、候補となる映画を3本ぐらいは用意できたんですよ。
すげえ。
3本用意して。
すごい。まあ
でも、1本はもう多分ね、もう 90% 確率で見てるなと思って。
うんうん。
はい。
まあ、ベン・スティラーのライフなんですけど。
あ、
まあ、これはまあ見てるだろうなと。
そうっすね。うん。
はい。
これもう、このお題聞いた時に真っ先に浮かんだのは僕その映画だったんですけど。
うんうん、
まあ、まあまあまあ。まあ、まあまあ見てるだろうということで、まあこれをおすすめのもちょっとあんまりなと思ったので。で、もう一本が多分 50% ぐらいで見てるかなってぐらいのやつ。で、もう一本がほぼ多分見てないというやつがあって、で、ほぼ見てないやつに関しては、一回ラジオでお話しした映画なんですけど、コンパートメントナンバー6っていう。
はいはいはいはいはい。
映画ですね。列車の旅行ですね。はい、行くやつとかだったので、うんうん、まあ、まあそっちもね、いいかなと思ったんですけど、はい。まあ、まあ言ったし、一回ラジオでと思ったので、まあ触れてないやつっていうことでちょっと、50% 半々ぐらいで見てないんじゃないかな、みたいな映画をちょっと今回はおすすめしようかなと思います。で、ちょっと僕が選んだのが、はい、私に会うまでの1600キロという映画です。はい。
はい、
お
ー。はい。
これ、タイトルだけ聞いて、ああ、あれかってなりますこれ。
いや、なんかね、似たようなタイトルの映画
で。たくさんありますもんね。いや、なんかわかりますね。なんかこういうふわっとした感じのタイトルの映画、たくさんあるよなっていうイメージあります。そうあります。
うん。
はい。一応これ、主演がリース・ウィザースプーン、ね。
はい、はい。
ですね。はい。で、他にローラ・ダーンとかが出てる映画でして、監督が、ダラス・バイヤーズ・クラブのジャン・マルク・バレですね。はい。で、大体どんな話かっていうと、まあ、一人の、まあ、これ原作一応、小説かな？ノンフィクションの小説かな？うん。本があるんですけど、まあ、ある女性が主人公で、ひょんなことからというか、本当アメリカの、パシフィック・クレスト・トレイルっていう、めちゃくちゃ長い自然遊歩道みたいな、かな？がありまして、それに挑む女性の話になってます、
うんうん。
はい。で、なんでこれに挑むかっていうと、本当たまたまそのガイドブックを見て、このトレッキングやろうってなったらしいんですよ。
うん、
この女性は、
うんうん。
そう。今までトレッキングの経験全くゼロで、もうこのトレッキングのためにもう新品の道具とかいっぱい買ってよっしゃやるぞみたいな感じで、このトレッキングを始めるっていう女性なんですけど、その女性の結構半生がちょっといろいろ大変な人生を歩んでいる方でしてっていう。
うん
う
ん、
そう。まあ、ちょっとアルコール中毒の父親から暴力はされ続けてたりとかして、で、でもお母さんがずっと支えてくださってたんですけど、で、大学までこう、進学もできたんですけど、ただその矢先にちょっと母親がちょっと癌で亡くなってしまって、で、そのあまりの絶望とかにちょっと溺れてしまって、もうその、もういろんな、男の人とセックスに溺れ、で、ヘロイン中毒にも陥ってしまい、みたいな。もうそれぐらいちょっと人生がすさんでしまってた状態になったんですね。そう。でも、そんなさなかたまたまそのガイドブックを見て、行こうってなって、歩み始めるっていう話になってます。
うん、
はい。まあなので、本当に、なぜ旅に出るのかって言ったらもう本当なんかもう衝動ですよね、まさに。っていう感じの映画ではあるかなと思って。うん。まあ、旅に出る理由ってたくさんいろいろね、あると思うんですけど、ここに行ってみたいとか、でもなんか全てをリセットしたいとか、まあ自分を見つめ直したいとか、いろいろな目的があると思うんですけど、なんかそういった目標みたいなのが、まあ、まあこの旅を見ていく中でこう、徐々にこう浮かび上がってくるなっていうのが、すごく印象的な映画になりますね、これ、はい。
は
い。
歩くルートがめちゃくちゃ長いってことですか、それ。
長いです。まあ、タイトル1600キロって書いてるんで、まあ、1600キロなのかなって思ったんですけど、調べたら1800キロですね。
あ、200キロ多い。
200キロぐらい多いです。そんぐらい長い。
それが一本の道なんですか？
まあ、一本の道というか、そうですね、自然 言うほどみたいな。そうですね。
はい。あ、だからまあ、その、道路というよりは、まあ、そういうルートが。
そう、そうですね。
あるってことですね。
自然の道です。自然にできた道です。
はい。はい。はい。
もうなので、いろいろ、ちょっと、軽くビッグペディアをちょっと今見てるんですけど、なんかまあ、いろいろ山脈とか山地とかをこう越えてとかして、こう、もう歩み続けるっていう、まあ、まあ、有名な、そのルートらしくて、まあ、日本で言ったら何でしょうね。はいはい、お遍路さんみたいな感じですかね。なんか、ちょっと違いますけど。うん。
ああ。
もう。
はは。
そういったところがこうあって、それにまあ挑む、まあ女性が主人公っていう、まあその反省とかがこう、まあちょっと走馬灯というか、感じで、うん、その描かれていくっていう、さっきのその、ちょっと大変だった人生のことが浮かび上がってくるみたいな映画になってますね。だからなんかでも結構、いろいろでもその、見ていくとすごくなんか、ああなんか人生のことをいろいろ考えさせられる映画で確かにあるんですよね、なんか、そう。詰め込みすぎたこうバックパックの荷をこう軽くするかのようにこう後悔とか重荷をこう下ろしていかなきゃいけないよねみたいなことだったりとか。
ああ、うん、確かに人生を旅路に例えるのってめちゃくちゃ映画的ですし、うん、ある種のロードムービーってそうですよね。
まあそうですね。うん、そうそうそう。やっぱりなんか、まあ、今回のお題が旅に出たくなるみたいな感じだったら、やっぱちょっとロードムービーとかやっぱネットに置いてはいたんですけど、うん、まあ結構いい。ドンピシャな感じなんじゃないかな、みたいな風にちょっと思いまして、今回これは選んでみましたね。まあ、ちょっと旅の中での出会いとかもね、あったりとかしますし、うんうんうん、でも本当にトレッキングの経験がないまま住んでるので、本当にめちゃくちゃ大変そうでしたけどね。あの、買ってきたガスコンロのこう燃料とがこう合わなくて、結局冷たい粥を食べて過ごしてたとか
、
あと履き慣れてない靴なのでもうめちゃくちゃ足が痛くなってたまらなかったみたいなとか、そういうボロボロになりながら、本当にひたすら歩き続けて自分のことをこう見つめ合ってくっていう感じになってますね。はい。ちょっとなかなかすごい、まあもちろん演技も素晴らしいですし、なかなかこれは見応えたっぷりの、まあ、自然の風景も美しいですし、いい映画なんじゃないかなっていう感じですね。はい。
いや、マリオさんが最後におっしゃった、その、買ってきたものが合わなくて使えなかったとか、うん、はい、なんかそのエピソードですごい一気にピンときました、今。
ピンときました？
いや、旅ってそこの解像度だなって思って、僕、大学の時、自転車旅行とかしてた時があって、
うんうん、
で、しかも、装備ろくに揃えてなかったんですよ。
うんうん、
で、もう勢いで、もう、ちょけたことしたろうと思って、屋久島から大学のある京都まで、自転車で。しかも、その、ロード仕様じゃなくって、サスペンションめっちゃ効いてる、マウンテンバイクなんですけど、サスペンション効いてる分、スピード出ないんですよ。
ああ、なるほど。
で、それで行ってたんですけど、ザックを背負って、自転車に乗るんで、お尻めちゃくちゃ痛かったりとか、
うんうんうんう
ん、あと、山ん中で雨降られた時に、もうどうしようもないから布をかぶって雨を避けたとか、
うんうん、
あともう、道中ずっと野宿だったんで、もう、河原で寝たりとか、あずまえで寝たりとか、
うんうんうん、
駅のベンチで寝たりとかね、もうね、背中痛かった思い出とか、そんなんばっかなんですよ。
あ
でも、それがね、旅の感覚としてね、今、ありありと浮かんできました。そうだったわって。
そういう旅のちょっと大変だったエピソードみたいなというか、うん、一緒に残りますよね。うん。
うん。いや、でもそこら、ね、そこが残るなっていうのはあって、僕、ちょっと観光旅行少し苦手なんですよ。
うん、
うん、うん。
なんか、チェックリストを埋めてるような感覚になっちゃって。
ああ、
うん。なんかもう、意味のない旅行の方が好きなんですよね。
うんうん、
その、なんか意味のない旅行を分厚くするのって、多分むしろうまくいかない部分というか、
うん
うん、でもそれが自由だなとは思うんですよね。
うん
うん、いや、なんか、僕が今、進められました。
あれれっていう感じですけど、あでも、よかったです。刺さってくれてよかったです。
はい、
本当に確かに旅に出たきっかけも本当に何の気なしというか、
うん、
行きたいと思、まあ行きたいと思ってたんですけど、なんか、すごい明確に目標があって、こう、旅をしようっていうわけでは本当になかった人なので、本当にもう、若干やけになって、で、もう行ったろわみたいな感じですよね。うんうんうん、もう。そう。そんな感じで、まあ、 進んでいく話だったりするので、本当に、確かにこれは、いろんな旅の中で起こり得るいろんな出来事みたいなのがこう、映る映画でも確かにあるなっていうのは本当に思いますね。はい。
うん。なるほど。いや、すごい僕、難しいお題やと思ってたけど、
はい。
めっちゃいいの出ましたね。
出してたでしょ。頑張りましたよって。
頑張りましたよっていうのかしですけど。
いや、良くないですか？いい、良くないですか？みたいな。
そうそう。いや、いいと思います。
めっちゃいい。
良かったです、良かったです。
はい。
ちゃんと準備できたなって、ちょっと。はい、今ほっとしてます、今。はい。
いや、でも、マリアさんのおかげで、こっちはハードルガン上がりですからね、今。
ええー、っておかしいですけど。
はい。じゃあ、次のお便り、言わせていただきますね。M原さんからいただきました。登場人物の服装がかっこいい、素敵な映画でおすすめありますか？服装は男性のもの、女性のもの、歴史的なもの問いません。今年見た映画ではソフィア・コッポラ監督のプリシラが服装が印象的な映画で気に入っています。哀れなる者たちもベランの独創的な衣装が印象的でしたと。はい、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これもね、難しいお題だなと思ってたんですけど、うん、そもそも僕、自分が人生でファッションっていうものに情熱を割いたことがほぼないんですよね。
うん、うん。
多分、ファッションについてちゃんと考えたの24時間もないと思います。今までの人生の累計で。
まあまあ、ファッションめちゃくちゃこう、なんかめちゃくちゃ、考えてきたかって僕はやっぱそんなではないので、難しいなと思いましたけど。
いや、映画見ててもね、そこまで積極的にそこを焦点に見なくて、
うん、
だから今度、ルクア大阪っていうファッションビルでイベントやるの、なんか、人生で一番縁遠い場所で行くな、みたいな感じしてるんですけどね。はい。ただ、その中で、まあ、僕の人生で一個だけ、これはファッションがぶっ刺さったなっていう映画があったので、それを紹介させていただきたいと思ってるんですけれども、ターセム・シン監督の落下の王国っていう映画です。はい。で、ターセム・シン監督、有名な作品だとザ・セルが有名なんじゃないかなとは思うんですけど、僕はターセム・シン監督の作品は落下の王国しか見たことがなくて、で、まあ、本作、舞台がサイレント映画が作られてたぐらいの時代、もうアメリカだったと思うんですけども、そこで、大怪我をして半身不随になったスタントマン、と、移民の孤独な女の子が触れ合って、その大怪我した男がもう動けない状態で、その女の子に物語を聞かせていくっていう、
うん、
映画なんですけど、まあ、その物語っていうものが劇中劇として、劇中劇というか、まあ、そのイマジネーションの世界として映像には描かれていくんですね。
うんうんうん、
で、話自体は、女の子は男性と触れ合って絆を作っていく一方で、男はもう完全に人生に絶望しきってるっていう、
うん
うん、でその非対照的な関係が物語をある種の破局へと進めていくんですけども、とにかく映像が素晴らしい、特に衣装が本当に素晴らしくってですね、うんうんうん、本作の衣装デザインを手掛けられたのが石岡英子さんっていう、衣装デザイナーの方。
うんうんうん、
まあ、めちゃくちゃ有名な方だと思うんですけど、うん、はい、まあ、昭和の、まあ、商業広告のデザインの機種として、まあ、有名な方って、映画で言うと、92年だったかな、の、ドラキュラの衣装デザインでアカデミー賞を取られてる方で、まあ、多分僕が言わなくても、超ビッグネーム。だと思います。ただ、僕が、石岡英子さんの衣装デザインに触れたのは、この落下の王国だけなんですけど、この落下の王国のね、衣装がね、本当に素晴らしいんですね。で、空想の世界の物語を語っていくわけなんですけど、その世界自体も、まあ、極彩色の、もう見たことないような、本当におとぎ話の世界が具現化したような背景の中で、衣装もまた、極彩色のデザインの衣装を着た登場人物たちがその物語の中で語られていくんですけど、もうこれはね、 検索して見ていただきたいです。むちゃくちゃいい、本当に。
うんうんうん、
むちゃくちゃかっこいいです。で、僕、本当に衣装デザインで物語を語れるっていうのを味わったのは、この映画が多分唯一。衣装は物語に付随していくもの、後からついてくるものだったかなと思うんですけど、本作に関してはそういう衣装を含めた背景美術とかも含めて、美術が物語を牽引していくようなパワーがある映画なんですよね。
うんうん、
その話自体は、まあ、本当に青年と少女の触れ合いが、まあ、いいこともあれば、ちょっと悲劇にもつながったりっていう側面もある話なんですけど、それを本来の話が持ってるポテンシャルを何倍にも膨れさせてる、拡大しているのがこの美術にあるなと思ってて、本当にね、見てて感動するんです。もう衣装とか美術に感動するんですよね、本作に関しては。そこに物語が後からついてきて、その物語にも感動してしまうというか、本当にクリエイティブのパワーに気をされますよ、本作見てて。本当に僕、物語至上主義というか、シナリオ至上主義者なんですけど、本作はもうその判例ですね。そうではない例として、自分の中でぶっ刺さってる一作として、僕が感動するんだったら多分みんな感動すると思います。本作の衣装デザインには。っていう意味で、落下の王国を挙げさせていただきました。はい。
確かに今ちょっと検索して見てたんですけど、すごいっすね、これは。いや
かっこいいです。
かっこいい。なんかこう、西洋とも東洋ともつかないというか、そのちょうど中間みたいなデザイン。なのもまたこう、この映画っていう一つの世界、まさに王国をこう、なんていうかな、独立させてるというか、ようにも見えてきますし。いや、これはちょっと見てみたくなりますね。
結構これなかなか見にくい。ですよね、今。
あ、
ブルーレイとか出てないんですよね、これ確か。
そうなんですよ。
どこが権利持ってんのかずっと気になってんだけど、みたいな。これ結構言われてますよね、なんか。
はい、あ。これ、紹介すべきではない作品なんじゃないかなって言いながら。
そんな、見にくい作品をって言いますけど。
そっか。そこに対するコールがいるのか、これ。
いや、まあ別に、いいと思うんですけど、そこまで。
まあ、最悪ツタヤに行けばね、ありますからね。
そう、ツタヤには絶対あると思うんです
よ。はい。
ツタヤにとか、そういう、今で数少なくなったと思いますけど、リアル店舗にはあったりとか、すると思います。はい。
僕、これ、運よくも、劇場で見れたんですよ。
お
ー。
で、その後、ツタヤで一回借りて見てて、ツタヤなら見れるんじゃないかな。あと、あれですね、ツタヤディスカスなら、
ああ、そうそうです。
なるほど。
そうじゃないかなって。多分大丈夫と思います。
うんうんうん。
で、ディスカスだったら多分、どこでもって感じですね。
はい。はい、いや、もう困った時のツタヤディスカス、配信でなかったら。
確かに。そうですよね。いや、確かにそうだなって思いますよね、なんか。
はい。
ラジオで思い出ポロポロやった時とかも、配信でやってないじゃないですか、ジブリなんて。
そうなんですよね。
久しぶりにリアルテンポ行きましたもんね、その時に。
うんうんうん、
いや、僕、4年ぐらい前に、石岡英子展があったんですよね。むちゃくちゃ行きたかったんですよ、これ。いやー、ちょうどその頃に東京に旅行することがあったんですけど、展示会の期間がずれてて見れなかったんですけどね。むっちゃ行きたかったんですよね。生で見たかったなって。
でも今度、やりますよね。
え、マジですか？
石岡英子の展なんかやりますよね。兵庫県立美術館で
そ
うありますし。
え、本当ですか？
もうちょっと映画とかのそういうのもあるのかわからないですけど。
あ、本当です。
ありますよね、確か。
もうすぐや。
そう、そうなんですよ。あ、これ行きたいなーってちょっと僕思ってたんですけど、ちょうど実は。
いや、本当だ。
でしょ？
これ言ってください、皆さん。
これ言ってください。これ言ってください。
映画を見るのと同時に。
これ言ってください。
あー。でもあれですね、ポスターとかの商業デザインがメインっぽいですね。
そうですね。あ、でも一応なんか、そうですね。あんまりその衣装とかはもしかしたらないかもしれないですけど、デザインとかその、石岡さんのまあそういう デザインワークスとかが見れるという意味では、まあ、ちょうどいいタイミングですよね、うん、本当にね。
あとなんか、
いや
ー、白雪姫と鏡の女王っていう、その、石岡英子さんと、まさに、ターセム新監督の、
あ、そう、はい。
あの、2012年の映画は特別上映するらしいですよ。
あ、マジ？
はい。
いや、あの、実は好きなんですよ、その映画。
あ、そうなんですね。
あの、いい白雪姫映画だなって思っているんですけど、僕実は。あの、リリー・コリンズも可愛いし、最高じゃんっていう風に思っていて、うん、そうなんですよね。石岡英子さんの作品って、あの、仕事なんですよね、それ。
うんうんうん。
いや、いいタイミングで取り上げました。皆さんこれ言ってください。ちょっともう行きます。
いや、だから、良い、良かったですよ、本当に。
はい。いやー、はい、っていう感じです。私。うん、はい。では次行きましょうか。
はい。なんかもうちょっと時間も押してるんで、サクッと僕は行きたいなと思うんですけど、カスノコさんからいただきました。紹介していただきたい映画は、愛についての映画です。と申しますのも、私は趣味で創作をし、同人誌を出しています。男女の恋愛。女同士、男同士、あらゆる恋愛を描いてきたのですが、最近愛とは何だか分からなくなってきました。互いに思い合い、憎しみ合うこと、それに付随して現れる嫉妬や独占欲など、多様な面を含んだものが愛なのでしょうが、それを感じられる作品に触れたいのです。ぜひ皆さんが考える愛の本質が描かれた作品を教えていただきたいです。恋愛に限らなくてもいいので、何卒よろしくお願いいたします。ちなみに私の好きな愛の映画は、燃える女の肖像です。とのことで、ありがとうございます。
は
い、
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、確かに燃える女の肖像はいい愛の映画ですよ。
これ以上ない映画一本出されてますって感じです。僕、一番このお題が、あの、選びやすい反面、一番難しいなって思いました。
そうなんですよ。てか、まあ、映画なんて愛を語るメディアでもあるじゃないですか。そう、一部においては。
すべてにおいて、愛だよ愛で片付けられるみたいな映画、いっぱいありますよね、本当にね。
うん、
そう。だからちょっと難しいなと思ったんですけど、まあ、ちょっとこのラジオでも話してはいるんですが、あんまりとってもちょっと軽く触れただけなんで、ここでもう一回ちょっと押しときたいし、かつあんまり多分、上映回数も期間も短かったんで、見られてない可能性も、あ、もしかしたらあるんじゃないかなって思ってご紹介したいのが、理想郷ですね。
出ましたね。
はい。あの、昨年の私のベスト10のうちの2位ですけど、理想郷。
うん、
あの、まあ、正直、まあ、お話をちょっともう一回振り返っておくと、フランスから移住してきた夫婦っていうのがいて、で、あの、ドゥニメ農舎が旦那さんで奥さんが、名前忘れてたな。っていう夫婦がいるんですけど、その夫婦が田舎に越してきて、まあ、有機農業というか、有機農園みたいなことをしているわけですよ。で、その隣に、ずっとその村に居続けている、兄弟が住んでるんですね。で、その兄弟が、もうとにかくこの二人に嫌がらせをしてくると。せっかく植えたトマトになんか謎の液体かけてきたりとか。もう、なんだろう。彼らが出してる農場の水に薬物みたいなものをこう入れてしまって、で、農業を枯らしちゃったりとかっていう。しかもなんか途中からはもう、車乗って普通に運転してたらなんかじりじりじりじり追っかけてきてみたいな。本当にもう最悪な嫌がらせをしてくるんですが、ただこの話、前半そのまあスリラーというかサスペンスとしてお話が続いていく中で、後半打って変わって愛の話になるんですよ。
うん。
これがなぜ愛の話になるかがちょっとネタバレとか驚いてほしいから、あえてどういう愛なのかっていうのが言えないのがちょっともどかしいっちゃもどかしいんですけど、その、まあその展開に触れずに言うのであれば、なんて言うんですかね、その人がいなくてもその人のことを思えるかどうかって愛の本質だなって思うんですよ。
うん、
その人の存在であったり、まあ、あるいはその生きてるというか、その人がいた間は、その相手のことをどう思ってもいいとは思うんですけど、いなくなった後に、その人がどう行動するか。で、しかもそれをその、高らかに歌い上げるわけじゃなくて、静かにこう、その行動に移っていくんですけど、なんかその、静かでじっとそれをするっていうことが、もう愛としか正直言いようがないんですよね。なんというか、どこまでも理屈で言えばおかしいし、まあ、そこを、その登場人物をこう、説得しに来る人もいるんですけど、正直その説得しに来る人の方が、理路整然としてるんですよ。そうだよなって普通に考えたら観客もみんな思うんですよ。だけど、その行動してる人はそれをし続けるわけですよ。で、なんでなんだろうって最初見ながら思っていくんですけど、最後の最後見ていくと、 ああ、これは愛の話なんだなって思えてくるっていう。なので、もちろんこの理想郷、ただただ愛だけではないです。本当に、その、いわゆる田舎ホラー的なところもあるし、あとはその、スリラーというか、まあ、そもそも、越してきてるフランス人夫婦の方だってちょっと、お前らだってどうなんよみたいなところもしっかりあったりもして、うん、あるいは田舎の辛さみたいなものの、その深刻さもしっかりあるっていう、本当なんか多方面からいろんな切り口がある映画なんですけど、僕は特にこの理想郷は愛、一番ラストの展開において愛だなって思う展開があるので、ちょっとそこを押したいなって思っています。もしかしたら見られてるかもしれないんですけど、もしまだラジオをお聞きの方で見られてない方は、今 Unext で配信しているようなので、ぜひぜひ見てみてください。はい、って感じです。
なるほど。
いやー、愛の本質って、むずいっすね。むずいっすよね。
人によって全然違っていいですからね、愛の本質なんて。
いやー、僕、愛の本質ってあんのかなとかもちょっと思ってて。
はい。
いや、中身は空っぽなんじゃないかなって、外側から見た時だけ見えるものなんじゃないかなって気もしてるんですよね。
パリテキサスですね。
いやー、大石さんの、この理想郷の愛に関する語りは、前回もだいぶ、こう、煽った感じだったというか、ずっと、この愛の部分だけはもうずっと芯の部分として隠し続けてるから、うんうん、よほどなんやなって。
いや、そうですよね。そうなんですよね。なんか別にその展開が分かったから味が変わる映画ではないんですけど、
うん、
なんか見てる中でどうしてって思ってほしいんですよ。その問いかけがそのものが答えとしての愛の深さみたいなものに通じると思うんで、
はい。
なんかその意味不明さの奥にあるものが愛であるっていうのをぜひとも味わってほしいというか。
ああ、
はい。なるほど。
なるほどな。まあ、ちょっとやっぱ、今までよりちょっと踏み込んでこの理想郷のから感じる愛の話をちょっとまあ今回してくれたので、
はい。
見たくなるじゃんっていう感じですよね。余計ね。うん。
いやー、いいレコメンドです。
ありがとうございます。
本当に。
はい。まあ、そんな感じでお便り3つ紹介させていただいたんですけども、すいません。本当はもう1ついただいてまして、うん、はい、玉越さんからいただいてるんですけども、すいません。ちょっと時間の都合で今回ここで切らせてください。で、次回以降でちょっと取り上げさせていただけたらと思うんですけど、まあ、この映画レコメンドに関しては、まあ今回のテーマに限らず、
うん、
まあ番組全体にフラッとお便りいただいたら、テーマ外で取り上げる感じでもやらしてもらおうかなっていう話もね、ちょっとしてたりはしたので、うん、まあ、よかったら引き続き募集させていただきます。もうテーマとしてではなく、恒常的に、はい、よかったらいつでもお便りくださいっていう感じで、はい、いきたいなと思います。はい、では、今日のテーマトーク入っていきたいと思います。